皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日はですね、初めて旭川豊岡教会の礼拝に出席をしてくださった方がたくさんいらっしゃいますので、ちょっと聞いてみたいと思います。聞いてみますので、恥ずかしがらずに手を挙げてもらってもいいですか？返事はないですけど、初めて旭川豊岡教会の礼拝に来てくださった方、はい、ありがとうございます。小さく手を挙げてくださいました。ではですね、キリスト教の教会の礼拝自体に初めていらっしゃった方、はい、いらっしゃいます？ありがとうございます。ようこそいらっしゃいました。本当に心から歓迎したいと思います。今日はですね、礼拝の中でも何度もペンテコステという言葉、皆さんすでにお聞きになっていると思いますけれども、ペンテコステの礼拝を守っています。教会にはですね、教会独自のカレンダーがあります。それは12月のイエス様の誕生から始まる1年間というふうに数えるんですけれども、1年365日12ヶ月をイエス様の生涯になぞらえて理解をしていく、時の流れを意識していくという教会のカレンダーがありまして、4月に復活日イースターを迎え、そのイースターから50日目の今日がペンテコステの礼拝です。イースターっていうのは別名復活日というんですけれども、それはなぜかというと、キリスト教の信仰ではイースターというのはイエス様が十字架上で殺されてから復活したという、そういう信仰を伝えるからなんですね。でイエス様は確かに死んだんだと、いや殺されてしまった、でも死は死のままで終わらない、絶望が絶望のままで終わらないんだ、死から新しい命が生まれる、絶望から希望が生まれるんだ、それが聖書に伝えられているイエス・キリストの復活という、そういう信仰です。で今日はそのイースターから50日目でペンテコステという出来事を聖書を通してご一緒に読んでいるわけですけれども、聖書によるとペンテコステの日、弟子たちの上に神の霊である聖霊が下ったと語ります。神の霊が下ったっていうと、科学の時代を生きている私たちには少し、何のことだろうって思うことかも分かりませんけれど、でもですね、その表現はともかく分かりやすく私のように言い換えるならば、本当に神様の力を本当に実感することができた、本当に私たちは今、私は今神の力によって生かされているということを心から痛感した、そのことが聖霊を受けるという言葉で表現されている内容の本質ではないかと考えます。つまりイエス様が死んで後に残された弟子たちは50日経って初めてようやく聖霊である神の力が今私と共に生きて働いているということを実感できた、心を開いて受け止めることが本当にできた、それがペンテコステという信仰の意味であると考えます。ペンテコステの出来事を聖書はどのように伝えているのかということですけれども、今日の礼拝の一番最初に読んだこと、もう一度読んでみたいと思います。新約聖書、後ろの方の聞書の214ページ、使徒言行録の2章1節以下をお読みしたいと思いますけれども、開けられる方はどうぞ開けてください。214ページですね。こういうふうに書いてあります。50歳の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。2000年以上前に書かれた文章を今私たちは読んでいるわけですけれども、今お読みした聖書では聖霊が下るときにどういうことが起こるのか、それを激しい風が吹いたり大きな物音が聞こえたり 炎のような舌が一人一人の上にとどまったという言い方がされています。その意味するところどういうことか、表現の一つ一つではなくって、その意味するところを皆さん受け取っていただけたらと思うんですけれども、2000年前の人たちが激しい風や大きな物音、そして炎など、そういう表現で伝えようとしているものは何なのか。それは人の力を超えた、普通では考えられないような力が今私に注いでいる、そういう信仰的な自覚、そのことを今お読みした聖書は私たちに伝えようとしていると思うわけです。イースターから50日目のペンテコステの日に、その時聖霊が下った、聖書はそう語っています。子供賛美歌にもありましたけれど、聖書の中で聖霊はよく風に例えられます。風というのは、風が吹き抜けるとき、私たちは体に感じることはできても、目で見ることができないものですよね。そこに確かにあるけれど、目で見ることができない、触ってこの手で掴むことができない、そういうものに神の霊、神の力というものを聖書は例えて表現をしていくわけです。風自体は見ることはできないけれど、風に舞っている木の葉なんかは私たちは見ることができるわけですよね。風自体は見えないけれど、その風が吹く働きは見ることができる。同じように神の霊である聖霊自体を私たちは見ることはできないし、それをこの手につかんでずっと持っていることもできないんだけれど、けれどもその神の力によって生きている、生かされている人たち、確かに何か違う、そういうことを感じる時がないでしょうか。悪い意味でではなくて良い意味で、この人は本当に自分の損得とか自分の好き嫌いじゃない、もっと何か深いものに動かされて生きている、そういう人に出会うことがあります。その時に私たちは、この人は本当に神様の力によって捉えられて生かされているんだと感じることができ、そう信じる時感動することができると思うんですね。そしてできるならば、この私もそのような一人として生きていきたい、そのように考えていくんだと思っています。それが聖書の伝える聖霊を受けるということの意味だと思います。今日は旧約聖書の中からヨエル書というところを読みました。教会に毎週通っている人も、ヨエル書をあげてくださいって言ったら、パッとなかなか開けれない、あまり馴染みがないところかもしれませんけれども、でもですね、このヨエル書っていうのは2000年前のキリスト者にとって大事な聖書のメッセージだったんですね。それはなぜかというと、ヨエル書が信じる者が過去においてそうであったように、未来においても聖霊を受けるようになるんだ、そういうメッセージを伝えているからです。信じる者は本当に過去において聖霊を受けた、同じように未来においても聖霊を受けるんだってヨエル書は言っていると思います。それは現実を無視した抽象的な楽観論、無責任な言葉ではなくって、そうではなく、現実の悲惨さの中で、現実の危機においてにもかかわらず神の救いを体験したと信じるがゆえに、その信仰を過去から未来へと、世代から世代へと伝えたいと願う、その信仰的な表現です。今日はヨエル書、旧約聖書の1425ページの3章の1節から5節しか読みませんでしたけれども、ヨエル書1章から読んでいくと、こういうことが書いてあります。それは、イスラエルの民が過去に危機的な状況を経験した、そしてその危機的な状況から救い、解放の体験をした、そういうことが書かれています。大体において聖書は詩的な表現、あるいは例えなんかで書かれますので、どういうふうに具体的にそれが危機的な状況だったのかということがはっきり分かる形では書いてありませんけれど、けれどもヨエル書の1章2章を読んでいて印象的な表現が出てくるわけですけど、それはイナゴの大群 がやってきて、すべての作物を食い尽くし食い荒らすように、イスラエルの民が他の国の軍隊によって大軍によって滅ぼされてしまう、そういう危機的な状況に直面したんだということが言われています。旧約聖書に馴染みのある方、イスラエルの歴史に馴染みのある方は、ここで言われているイナゴの大群がペルシア帝国の軍隊のことを意味するようだというふうに結びつけて考えることができるかもしれません。イスラエルの民を支配していたペルシア帝国に対して直接的に批判することができなかったがゆえに、例えを通して、比喩を通して、黙示録的な表現を通して、イナゴの大群ということでペルシア帝国の支配を批判している、神の裁きのもとに考えている、それがヨエル書だという説明がされています。いずれにしても大切なことは、ヨエル書が伝えたいことは、そのようなイスラエルの民が過去において経験した危機的な状況の中でにもかかわらず、危機と同時に救いを解放の出来事を経験した、そのことをヨエル書が伝えているということです。神によってどういう方法かはわからないけれど、イナゴの大群が滅ぼされていく、つまりペルシア帝国の大群からイスラエルの民が救われていく、解放されていく、そのような危機的な状況から解放されたときに、イスラエルの民はそれを自分の力によるものだとは考えなかった。そうではなくって、自分たちは力のないものだったけれど、弱いものだったけれども私たちが救われた、その時にきっと人の力を超える神の力が働いたに違いない、そういう信仰がヨエル書に伝えられています。ペンテコステにちなんだ言い方をするならば、聖霊を受けたと信じたわけです。ヨエル書はその危機と解放の出来事、過去において起こったことを未来においても信じなさい、信ぜよということを伝えています。ヨエル書の3章1節2節をもう一度読んでみたいと思いますけれど、その後私はすべての人に我が霊を注ぐ、あなたたちの息子や娘は予言をし、老人は夢を見、若者は幻を見る、その日私は奴隷となっている男女にも我が霊を注ぐ。未来というのは未だ来たらずという感じですけれども、まだ起こっていない出来事のことですよね。まだ起こっていない出来事ですから、今はまだ目に見えない出来事ですから、未来においても神の力が、聖霊が働くことを信じるっていうことは、端的に言って目に見えない出来事を私たちが思い描こうとする、見えないものを感じ取ろうとする、そういうことだと思います。なぜそのように信じることができるのか、それは過去においてこの私が、誇るべきものがないこの私が救われた、きっとそれは私を生かしてくださる神の力によってで救われたんだ、そう信じるからこそ、今はまだ目に見えない神の力が、聖霊が未来においても働いてくれるのではないか、そういう信じる、そう信じる信仰だと思うわけです。今日はペンテコステ礼拝を捧げるにあたり、聖霊を受けるということをなるべく私たちの受け取りやすい、理解できるようにと願いつつ、ご一緒に考えたいと思っています。聖霊を受けるって言い方が難しいならば変えてもいいと思います。要はこの私の人生、皆さんの人生において人の力を超えた力が働いていて、その力によって私が今捉えられて生かされている、それを神の霊、聖霊と表現しているわけです。聖霊を受けるということ、神の霊を、その働きを信じるということ、聖書は何を語っているでしょうか。一つ目は、私たちが聖霊の働きを信じるためには、 神様がの力によって私たちが生かされていると信じるためには、まず自分自身を見つめて、自分は無力な存在だと、弱い存在だということ、心を開いて受け止めなければならないということです。いや、もちろん皆さんいろんなことをおできになるし、そうなんですけれども、本当に人が人を救うことはできないし、自分を変えたいと思っていても、その変えることができない自分自身の姿、キリスト教的な表現でそれを罪というわけですけれども、そういう私たち自身が救われるとしたら、それは神によるものでしかないのではないか。自分自身を謙虚に見つめるときに聖霊の働きが下ってくるということを聖書が語っていると思います。二つ目は、ペンテコステの出来事で聖霊を受けているのは私一人ではなくて、私たち一個人ではなくて共同体みんなに聖霊が下っていると聖書は語っています。神の力が働くのは私だけの世界においてではなくて、私とあなたの間において聖霊が働くということを聖書は語っていると思うんですね。自分自身しか考えない人、自分のことしか見ない人は、きっと私たち人と人の間で働く神の霊を、その働きを見失っているんだと思います。3つ目ですけれども、聖書が語っていることは、それは聖霊を受ける、神の力を感じるっていう経験はとっても直接的なもの、私たちの心にごまかしようのない、私たちの心に消えることのない確かな足跡を残すものだ、そういうことだと思います。説教題、今日は思い描く信仰としました。先ほども申し上げましたように、それは直接的にはヨエル書の3章1節以下の言葉に触発されてのことです。その後、私は全ての人に我が霊を注ぐ、あなたたちの息子や娘は予言し、老人は夢を見、若者は幻を見る、その日私は奴隷となっている男女にも我が霊を注ぐ。この聖書の言葉、この言葉からメッセージを受け取りたいと願っているからです。つまり、老人が夢を見、若者が幻を見るということは、今はまだ目に見えないかもしれないけれど、しかしすでに生きて働いている神の力、これからも生きて働かれるであろう神の力を思い描くことだと思うからです。そうは言っても、私たちは日常生活においてなかなか神の力を信じることができないことが多いわけです。でも信じるっていうことは、何か確かな証拠とか保証があるから信じるのではなくって、そのような保証がないけれどにもかかわらず、良きものを信じる、本当のものを信じるということだと思います。今目の前の現実をありのままに見つめながらも、その先に何かを思い描いていくっていうことなんだと思います。目に見えているもの、確かにリアルなものですけれど、けれどもその目に見えるものの先に目に見えないものが、目に見えない世界があって、そこに神様の御心があるんだ、そのことを信じようとすることだと思います。ある一人の画家がこんな言葉を言っていました。絵を描くっていうことなんですけれど、目の前にいるモデル、まあ、人でも自然でもいいんですけど、そういう目の前にいるモデルにとらわれすぎてはいけないんだっていうんですね。なんでかっていうと、そのモデルにこだわりすぎると間違った方向に進んでしまう恐れがあると。どういうふうに間違った恐れ方向に進むかっていう意味ですけど、人が絵を描くのは感動するからだって言うんですよね。偉大な画家、本当に人に感動を与える絵っていうのは、単に写真のように自然を、人を再現し描写している絵ではなく、その通り全く写真のように写実的に描いていなくても、自分が受けたさまざまな印象とか刺激から大事に受け取った本当の核のようなもの、エキスのようなものを使って表現する。画家には想像力が不可欠であると。想像力を使わない画家は本当に機械のような存在に過ぎないっていうことを言っていました。もちろん絵を描くことと神様を信じることは全く同じではないかもしれませんが、しかし目に見えないものをイメージし、見た目 の世界、見えるものの世界を超えて、その先にある見えない世界に触れたい、そこからメッセージを受け取りたいと思うという点では共通している点も多いと思います。そろそろ今日のお話を終えたいと思いますけれども、ペンテコステっていうのは神様の力が今もこの瞬間も私と皆さんの間で、皆さんとその隣の方の間で生きて働いているんだ、そういうメッセージを信じようとする、そういう信仰です。それは信じますって口で言うことじゃなくって、本当に心でそう感じることなんですね。だから自分が感じようと思って感じられるものではなくって、そういう瞬間が与えられるまで待つしかないんだと思います。私たちの目にはすぐには見えないかもしれないし、なかなか信じられない時もあるかもしれませんけれども、聖書は約束をしてくれています。神の力が求めるものに与えられるんだ、そういうメッセージ信じて、私たちはこの1週間もまたそれぞれの場所で誠実に歩んでいきたいと思います。1週間後この場でまた皆さんにお会いできることを願っています。一言お祈りいたします。神様、聖霊降臨日ペンテコステの礼拝を捧げています。あなたによって神の霊が与えられるというその聖書のメッセージを信じて待つことができる私たち一人一人となさしめてください。一人で待つのではなく、人と人共に生きる中で神の霊が与えられるということを信じて、希望を持って日一日と過ごしていくことができますように、この祈りを私たちの主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。